では次は図書館からのお知らせです。
こんにちは。草津音訳グループさざ波の木村です。今月は食べ伝えよう滋賀の食材、新しく入った本の紹介、行事案内、そして移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。はじめに食べ伝えよう滋賀の食材からエビ芋をお届けします。冬、ホクホクした独特の食感エビ芋、特産化への取り組み。エビ芋は里芋の一種で、道の芋と呼ばれるグループに属します。その名前の通り、曲がった形がエビに似ています。調理したエビ芋は粉質のためやや硬く、ホクホクとした独特の味わいがあります。エビ芋と棒だらを炊き合わせた芋棒は、京都の伝統料理にもなっています。エビ芋を特産物にしようと、東近江市、旧能登川町、衣笠町の農家の方々が昭和63年、1988年に栽培を始めました。きっかけは、京都市場で高値で取引されているエビ芋に農協の職員さんが着目し、農家に勧めたと聞いています。衣笠地区は昭和38年、1963年に小中野湖を干拓してできた新しい集落で、水田を利用した特産品作りに熱心な農家もいました。品質の良いエビ芋作りを目指して、農協の職員さんたちと栽培の研究を重ね、エビ芋独特の湾曲した形に育てるのに特に力を入れてきました。苦労が実り、京都市場に出荷した時の喜びは大きかったといいます。栽培の力仕事は主に男性が担当し、収穫後の調整作業は女性が中心に行っています。収穫時期になると、エビ芋の株を丁寧に掘り起こす男性の姿が見られます。家の近くの農舎では、親芋から子芋を取り外して形、大きさを揃える女性の姿があります。エビ芋に美しい縞模様があり、形よく湾曲した芋がたくさん収穫できたときはとても嬉しいといいます。規格外のものは自家用に貯蔵して3月頃まで食べます。ごく小さな芋も捨てずに、いろいろ工夫して食卓に乗せています。皮付きのまま茹でてから皮を剥き、生姜醤油や酢味噌で和えたり、田楽味噌をつけると食が進みます。親芋はおでんに入れたり、お好み焼きや蒸しパンにすりおろして入れます。ツナ缶と炊き合わせても美味しいそうです。形を生かした料理法。農家の女性たちは京都市内の料理屋に行って、エビ芋の調理法や盛り付けなどを学びました。その中に大きなエビ芋をそのまま調理した姿煮がありました。昔のお祝いの席では、大皿に盛り付けた姿煮を一匹漬けと称して、順番に回しながらみんなで一口ずつ食べたといいます。姿煮はエビ芋の皮を縦方向に六角形に剥くと見栄えが良くなります。鍋にだし汁と砂糖醤油を加えて中火で煮て、柔らかくなれば火を止め、味を含ませます。エビ芋の形を上手に利用した昔の人の知恵と言えましょう。野崎恵子。次に、今月新しく入った本を7冊紹介します。1、星良一著の武士道の英雄河合継之助。幕末の動乱期、強大な武力を有する薩長軍に毅然と立ち向かった河合継之助。類いまれなるリーダーシップと強い正義感、時代の先を読む鋭い目を持つ侍は、ギリギリまで北越戊辰戦争を回避しようとしていた。最後まで戦場の最前線に立ち、非道に決して屈しなかった武士の英雄の壮絶な戦いを描く。2、西郷隆彦著の「 校則なくした中学校たった一つの校長ルール。すべての子どもたちが3年間楽しく過ごせるにはそのことばかり考えていたらちょっと変わった学校になった。校則、テスト、宿題など普通の中学校では当たり前なことはなし。子どもたちが自ら考え導き出したやりたいことを実現させるために教員たちは最大限サポートする。世田谷区立桜ヶ丘中学校の実践を紹介する。3、田村節子著のハッピーおばさんの幸せな暮らし方。サンリオいちご新聞で40年続く連載ハッピーおばさんの書籍化。ハッピーおばさんは工夫してちょっとしたことも贅沢に変えていくことが好きみたい。毎日のちょっとした幸せになるコツが満載。暮らし方、生き方、レシピ、おしゃれなどハッピーおばさんがこっそり教えてくれる。4、浅井真香手著のグッドバイ。長崎の油商の女主おけいは無鉄砲にも異国との茶葉交易に乗り出した。外商から最も信頼される日本商人と謳われるようになったおけいだったが、思わぬ逆波が襲いかかってくる。いくつもの出会いと別れの果てに彼女が手に入れたもの、失ったもの、目指したものとは何だったのか。5、ぬかがみおちょのたすき飯箱根。管理栄養士として病院で働いていた舞家相馬は大学の弱小駅伝部のアシスタントコーチ兼栄養管理として部員たちと箱根駅伝初出場を目指す。大学時代陸上の名門校で長距離選手として期待されたものの怪我のために思うような成績を残せなかった相馬は挫折を経験したものとして部員たちに寄り添い、食の大切さ、目標を持つことの楽しさを伝えようと奮闘する。6、高森美幸著の山の上のランチタイム。美久は勤務先である登山口にあるレストランに集う少々変わったお客さんたちに日々翻弄されながらも元気に働く天真爛漫な従業員。7歳児参りの子どもたちへのお弁当、悩む中学生への特製クッキー、登山に挑戦する老婦人に送るサンドイッチなど、おいしそうなご飯がたくさん登場するお料理小説。7、ジェイムズ・A・マクラフリン著の熊の皮。アパラチア山脈のふもとで自然保護管理の職を得たライスは、故郷を離れ穏やかな日々を送っていた。だがある日、管理区域で胆嚢を切り取られ、全身の皮を剥がれた熊の死体が発見される。熊の内臓は闇市で高値で取引されている。ライスは密漁者を追うが、そのせいで過去に逃れてきた因縁の相手に所在を気づかれてしまう。次に、草津市立図書館で制作した録音図書を4冊紹介します。1、島本理央著の B 級恋愛グルメのすすめ。おいしい食べ物とお酒があるところには恋の香りあり。日本酒仲間と繰り広げる恋愛トーク。旅行先で出会った極上のウニとカニ。オムライスで意気投合した元夫との再婚式レポートなど、恋愛小説家ならではの視点で見つけた恋と美食のおいしい関係を綴ったやみつきになる赤裸々エッセイ。2. 菅野明著の帰ってきた海馬が耳からかけてゆく。1. 愛病にゃんたとの別れから5年、もう猫は飼うまいと決めていた著者のもとにやってきたのは双子のにゃんこ、ホタルとユキ。にゃんたと違い好き放題暴れ回る双子の姉妹に著者の生活は振り回されっぱなし。新たな生活の中で出会うさまざまな出来事、さまざまな人、そして不惑を迎えた著者を待っていたサプライズとは。3、木戸マーコ著の記憶をつなぐラブレター。義母の認知症介護から12年、著者は母の失われていく記憶の代わりになればと日々を絵日記に綴る。表情や仕草、言葉の一つ一つを思い浮かべて書いていく。 忘れても忘れても読めばそこに嬉しい言葉が散りばめられている。まるでラブレターのようだ。介護に悩む人、不安を持つ人に明るい介護を実践するヒントをくれる絵日記介護体験記。4、中野みどり著のこの素晴らしき世界。連載30年目に突入した人気コラムの書籍化。加齢による感受性の鈍りに怯えつつ、好きな映画や本のこととなるとワクワクが止まらない。若者の事件に胸を痛め、幼稚なテレビコマーシャルに怒り、にわかラグビーファンになり、いろいろあったけど、やっぱり人生って面白い。改めてそう思った1年を軽快な文章で振り返る。その他、今回紹介していない本や草津の図書館にない録音資料でも他の図書館からお借りしてお届けすることができます。ご希望のものがありましたらご連絡ください。次に来月2月の図書館の行事を案内します。お話の時間は絵本の読み聞かせや紙芝居などをします。図書館本館では1日、8日、15日、22日南草津図書館では1日、15日、22日、29日、いずれも土曜日の午後2時半からです。お話し会は大型絵本やお話などをします。図書館本館では29日土曜日の午後2時半から、南草津図書館では8日土曜日の午前11時からです。赤ちゃん向け木曜お話の時間は図書館本館で13日木曜日の午前11時から、南草津図書館では27日木曜日の午前11時からです。次に図書館から特別整理期間に伴う休館日のお知らせです。南草津図書館では2月3日の月曜日から7日の金曜日までとなります。ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。最後に、来月2月の移動図書館若草号の巡回日程をお知らせします。農協志津支店、山寺神殿児童遊園、桜ヶ丘木漏れ日池南側付近、追分南6丁目、輝きの丘町内会館、若草3丁目児童遊園には、来月5日、19日の水曜日、橋岡町第3保育所前、矢橋町矢橋双葉子ども園前、鳩ヶ森義池児童遊園、笠山4丁目笠山神社前、南笠東3丁目東南笠児童公園には、来月6日20日の木曜日、和みの里時和幼稚園時和東総合センター、笠縫まちづくりセンター笠縫東小学校には、来月7日21日の金曜日、私立武道館本陣商店街 FM 草津西王子町まちづくりセンター、渋川まちづくりセンター王子まちづくりセンターには、来月14日28日の金曜日に巡回します。なお、巡回日程およびステーションは変更になる場合もあります。また、前もって連絡をいただければ、展示の本や録音図書を持っていきますので、お気軽にご利用ください。図書館の電話番号は 565-1818 です。